step forward to do the goal that you want to do it.
で、先ほどスティーブ先生、先ほどビデオはエブリネーションのリーダーのスティーブ先生だったんですけれども、彼が今年は偉大な信仰というテーマで、断食と祈りをしましたっておっしゃいました。
A while ago there is a pastor Steve、he's the leader of the Every Nation Church、he said about、this year the topic is、great faith for in a great God、
great faith. そして、その偉大な信仰というテーマは本当に私個人的にもまた教会全体に対してもこの教会ね特にすごくいいテーマだと思ったんですね。
ぴったり。This topic, great faith, for me personally, this is good for me, and even for the whole church, this is a very good topic.
で、本当にもうぴったりとタイミングがあったテーマだと思いました。
This is a good topic for us at this time, at the moment of this time.
It's very timely.
It's very timely. Mm-hmm.
そして、その皆さん断食のテキストがなんか15カ国語ぐらいに訳されたって先生おっしゃってましたけれども、そのテキストを使った方はわかると思うんですが、
we translated this book for 15 languages. Those who use this book, I know that you know.
And すごく良かったですね。
This is a very good book.
このテキストがあったおかげで私もこの祈りと断食にすごく集中することができました。
Because of this text, I was able to concentrate with my fasting, my prayer and fasting.
そして、その日その日にこう聖書の箇所があってこう説明があって、その説明の一番最後に一行にまとめたまとめの文が出てきたんですが、
Every day as we pass and pray, there is a section that at the end there is a
summary sentence.
The summary sentences, you can read it there.
And we're gonna read it today. 今祈り、読みましょう。お願いします。先に、日本語から読みたいと思います。皆さん、ぜひね、これは偉大な神に対する偉大な信仰のことを語っていますので、一緒に読みましょう。そしてただ、偉大な信仰はじゃなくて、偉大な信仰はと大きい声で、皆さんぜひ一緒にね、今もう一回読んでみたいと思います。じゃあ日本語からいきます。
Let's read it together. Let's read with just a great faith. No, not just that. Great faith. Let's read it.
じゃあ日本語からいきます。はい。偉大な信仰は逆境と対決し、御言葉でそれに打ち勝つ。
せーの。Great faith confronts adversity and overcomes it with the word of God.
はい、じゃあ2つ目のまとめの文。
Number two.
じゃあ日本語でいきます。はい。偉大な信仰は神の誠実さに注目する。
はい、英語で。せーの。Great faith focuses on the faithfulness of God.
はい、日本語。はい。偉大な信仰は神の約束を見る。
はい、英語で、せーの。Great faith sees the promises of God.
はい、次、じゃあ、日本語次長いですけど。はい、偉大な信仰は大きな障害に直面するときにも神の約束を宣言する。
はい、英語で、せーの。Great faith declares God's promises even when facing great obstacles.
はい、じゃあ日本語いきます。はい、偉大な信仰は全てを失うという危険を犯しても神を信頼する。
はい、せーの。Great faith trusts God even at the risk of losing everything.次お願いします。
Next slide, please. はい、じゃあ次いきます。日本語で。はい。偉大な信仰は状況が悪くても良い報告をする。
はい、英語で。せーの。Great faith gives a good report even when the circumstances look bad.
はい、じゃあ次一番、これが最後ですね。はい。
This is the last.
Next, one more. No.I forgot. There should be another one. There's not. はい、じゃあ行きます。日本語で。はい。偉大な信仰とは、神が語られたことに自分の確信、すべてを置くことである。アーメン。
はい、いいせーの。Great faith is placing your entire confidence in what God has said.
Amen.
Just by reading this, our faith is stirring up inside from us.
で、今度は個人的な証ですけれども、この祈りと断食を通して私が神様からがこのことを語ったと信じています。
I have a personal testimony right now. I believe that God, this is what God said.
私が偉大な信仰を持つためには、
for me to have a great faith is
神様はいい神様であり、神様は誠実で忠実であるということに自分の目を向け続ける。
I have to believe that God is a good God, that God is a faithful God. I have to look, keep my focus on that.
そして常に神様が私に語った約束を思い起こす。
And I have to remember what God promised for me.
そして自分の信頼をいつも神様のみに置いていく。
And I have to put my faith only in God.
そして、自分の、
I'm a trust.
あ、そうそう。そして自分の人生とか、例えば教会とか周りに逆境とか辛いことが起きたら、それにもしっかりと目を向ける。
Even where there's a circumstances in my personal life.In the church, in my surrounding, if there is an adversity, I have to put my faith and trust in God.
でもそういう状況に直面しても、でもそこにずっと目を向け続けないで、神様に目をしっかりと見続ける。
Even with those circumstances, I have to focus my faith in God.
そしてそれらの辛いことや逆境を神様の御言葉で乗り越えていきなさいって神様は言いました。
Even with those circumstances, with those adversities, I have to put my faith in God's word.
I have to overcome through the word of God.
I have to overcome it through the word of God.
そして私、この偉大な信仰ということをすごく考えていて、この偉大な信仰、大きな信仰って複雑じゃないなって分かったんですね。
I've learned that this great faith is notIt's not complicated.
もしも私たちがイエス様を自分の主救い主として迎えているならば、偉大な信仰を持つことはできるんですね。というのはイエス様を信じているからね。
If I believe that God, that Jesus is my Savior
and Lord, it's possible to have great faith in our lives because we believe already in Jesus. でしょ、はい、でもそれがその偉大な信仰をあると思っても、それが揺らいでいく理由は、
揺らいでいく、
When our faith gets shaken,
それはやっぱり状況ばっかりに目を向けてイエス様にフォーカスするのを忘れているときにそうなるんじゃないかなと思います。
Because we tend to focus on thecircumstances and we forgot to focus on Jesus and our God.
そしてそういうときに聖書を読むのをやめちゃうとね、もっとひどくなっちゃうね。
With those circumstances, we tend to stop reading the Bible. Then the condition gets worse.
本当そう。で、先週ですね、日曜日に皆さんにこの祈りの、この教会のために祈りと断食の週にこのことを祈ってくださいっていう祈りのポイントの紙をお渡ししました。
Last week, I give to you the list of the prayer list for our church for this prayer and fasting week.
そしてそれに従って1週間祈った方は覚えていらっしゃると思うんですけれども、
we obey those prayer points and I know that you know that.
今月末にですね、このビルのローンの支払い日が迫ってます。
This month, the debt for our is coming. Loan payment is coming.
で、皆さんに本当に正直にお話しすると、
Honestly, I want to tell everyone.
そのローンのための支払いの貯金足りないですね、まだ。
the savings for those loan that we have is not enough.
でも私はだから皆さん祈りと断食の週終わりましたけれども今月もずっと毎日ですねそのローンの支払いができるように神様の備えがあるように祈ってください。
Even we our prayer and fasting has come to an end, but I ask every one of you that every day let's pray that we can have this depth of for this loan.
そして過去はですね、そのビルのローンのための感謝献金をしましょうって特別献金の日を決めてやったんですが、
in the past we decided to have a offering for this payment.
でも今回はねこの日に特別献金しますってことをしないですね。それはやりません。
This time, we will not, do it. We will not do it.
そして玄関のところで過去はですねグリーターの人がじゃあ献金をしましょうってこう皆さんに一枚一枚その封筒を渡しました。
In the past, we give each one of you an envelope to give for this offering.
でも今回はそれもしません。
But this time, we will not do it.
でもその感謝献金のいつも使う袋は玄関のカウンターのところに置きましたね。
But, those envelope, we will put it on the counter.
ですから今月末まで皆さんが祈って主からねあなたはこのローンのためにこれだけ捧げなさいということを示された方は自分でその封筒を取って、いつでもいいですね。今からまだ2回日曜日がありますのでその時に献金を捧げてください。
So everyone please pray what you can give and if you areThose who will give, please just get the envelope, and if you decided in your heart, you give it.
そしてですね、先ほど言った逆境とか大変な時って、に直面するってことをお話しましたが、
before, a while ago, I told you about those adversities, those hard circumstances that we are facing.
だから教会として今私たちは経済的にその困難ですねその逆境まだローンの支払いをするお金が足りないってことに直面しています。今実際そうですね。
And now we are facing those adversities, the circumstances that we have this payment loan that we should pay.
ですから私自身も教会だけじゃなくて私この教会にいる自分としてもそれに直面していますけど。
Not just me, but everyone here, we are facing this adversity right now.
その困難を私無視してません。それがないようなことをないとは思っていません。あるからね、無視はしません。
I'm not ignoring the circumstances. I know that it is there. I'm facing it right now.
でも私のフォーカスはローンのための献金が足りないことにフォーカスを置いてません。
But I'm not focusing myself on those problems that.We have this debt. We have to pay this. I'm not focusing on that.
でも私のフォーカスは今現在イエス様が神様が私たちに言った真理の聖書の言葉に向けています。
At present, my focus is on God's truth, the Word of God.
それは私の神はキリストイエスの栄光の富をもって私の必要をすべて満たしてくださるその聖書の言葉にフォーカスを置いています。
I'm focused on this word that my God is a great God. He's the good provider. I'm focusing on that truth.
And the Bible said, "My God will supply all of my needs, according to His glorious riches in Christ Jesus." That's my focus at this time. ですから皆さん、祈りと断食の週は終わりましたけれども、でもスティーブ先生も励ましておっしゃっていたように、これからもですね、私たちの信仰がこの1週間ですごく強くなったと感じる方たくさんいると思いますけれども、その信仰が1年を通して信仰がもっともっと大きく成長していくように進んでいきましょう。Just like Pastor Steve said that I pray also that even though our prayer and fasting week is done, I pray that the faith that has been stirred up will continue to grow the rest of the year. はい。で、この先週渡した紙これからですね1年間続けて祈り続けてください。
Those paper that I gave you, please pray that for one year, even we are finished for the prayer and fasting week.
状況がこれから私たち1年間直面する状況が何であっても決めてイエス様にフォーカスして強い信仰を偉大な信仰を持っていきましょう。
Whatever circumstances that we will face, let's decide it in our heart that we will focus our faith in our God.
Amen. そしてそれを教会家族として一緒に直面して歩んでいきましょう。一緒に成長を信仰を成長させていきましょう。
as a church, let's grow together in our faith.
というのは私たちは一緒にいる方がもっといいからですね。
Because we are better together.
Amen. Thank you, Pastor, for letting me talk like 15 minutes. はい。では、また小学生以下の皆さんもすごく辛抱強く静かに残ってくれてありがとう。やっと上に行けますから、どうぞ。あと、アナリンとアガタちゃん、お帰りなさい。
Good worship.
Amen. 素晴らしい礼拝、励ましの言葉ありがとうございます。本当にあの、ね、礼拝の曲もその偉大な信仰ということにぴったりとあって素晴らしいですね。
We started a new series, started last week.
そしてメッセージの方に移りますけれども、先週から新しいメッセージのシリーズが始まりました。
I think it's one of the most important series that I will preach on this year.
そして今年私が日曜日に語るメッセージのシリーズの中で先週から始まったトピックが一番大切なメッセージの内容の一つであると私信じるんですね。
Because it's on relationships.
というのはそれは人間関係についてのメッセージだからです。
And relationships matter, right?
そして人間関係というのは大切ですね。
So let's read our, key verse and then we'll pray.
鍵となる聖書の箇所を読んでそしてお祈りします。
Okay, せーの。So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.
じゃあ日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。アーメン。
One more verse.
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time that we can study your word and know you more.
天のお父様、今この時をありがとうございます。あなたの御言葉を学び、そして、お父様、あなたのことをもっと知ることができるこの時間を心から感謝します。
I pray that through this series that our relationships will grow stronger.
そしてこのメッセージのシリーズを通して私たちの人間関係がより強いものとなりますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So the title of this series is called Building Strong Relationships.
メッセージのタイトルは強い人間関係を築く。
We want to get past playing pretend in our relationships. Amen.
私たちの人間関係においてもう見せかけというものを捨ててそれを超えて行きたいという内容です。
And this, part of the series is about honor.
そして、このメッセージのシリーズの今語っている部分はですね、敬意ということを語っています。
Because honoring others plays a big role in our relationships with one another.
というのは、人間関係において相手に敬意を表していくというのは、その中においてとても大きな部分を占めるからです。
And actually, honor affects all relationships.
というのは敬意は全ての人間関係に影響を及ぼすものなんです。
In fact, Jesus commands us to love one another as he has loved us, right?
そしてイエス様は私たちにこのように命じています。イエス様が私たちを愛してくださったように私たちも互いに愛し合いなさい。
So last week we began to talk about how do we do love?
そしたら、そして、先週の日曜日ですけれども、そしたら そのような愛をどうして、やっていったらどのように愛したらいいでしょうかということを話しました。
How do we love one another? How do we love our neighbors?
どうやって互いに愛し合うべきでしょうか。 どのような形で隣人を愛していったらいいんでしょうか。
But even more importantly, how do we love our enemies?
そしてもっと重要なことは私たちにとって敵と思えるような人をどうやって愛したらいいでしょうか。
How do we love people that we feel don't deserve our love?
私たちが見るからにはあの人たちは愛を受けるのにはふさわしくないんじゃないかと思える人も私たちはどうやって愛したらいいでしょう。
But did you know that Jesus loved his enemies?
でも皆さんこのこと知ってましたか？イエス様はご自身の敵を愛したんですね。
Actually, did you know that we were his enemies?
皆さんこのことをご存知でしたか？私たち全員がイエス様の敵だったんです。
Yet he loved us into a relationship with him.
でもイエス様は私たちをそのような私たちを愛して、神様との関係に導いてくださいました。
So loving like Jesus loved defines what it means to be a real Christian.
ですからイエスが愛されたように愛することがクリスチャンであるということがであることはどういうことであるかを示していますね。
So last week we talked about what is the first relationship that every person has.
そして先週お話ししました。私たち人間がまず最初に持つ人間関係は誰とでしょうか。
It's our parents, right?
それは親ですね。
And so what is the first commandment that God gives that relates to honor?
ですから神様がこの敬意ということに関して私たちに与えてくださった戒め、まず第一の戒めとは何でしょうか。
Your parents, right?
それは親に対するですね、戒めですね。
In Exodus 20:12, it says, "Honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you."
あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられるうちで、あなたの弱いが長くなるためである。
So how you treat your parents will affect the whole of your life.
私たちがですね、両親をどのように扱っていくかということに、ことがですね、私たちの人生のすべての、私たちの人生すべてに影響を及ぼしていくんですね。
And honoring of your parents doesn't stop on the age of coming, the age of coming of age day.
そして親を敬う敬意を表すということは、二十歳になって成人したから止まるわけではありません。
Amen?Honor is the primary defining characteristic of love.
敬意とは愛を第一に特徴づけるものであります。
But last week we talked about how parents are not perfect, right?
でも先週お話しました。親も完璧じゃない。
Some people, some parents make a lot of mistakes. I know I did.
ある親はですね、たくさん間違いを犯してしまいますね。私もたくさん親として、失敗しました。
And some parents are just downright evil, right?
で、ある親はですね、もう本当にもう悪いじゃないかってことしか言えないぐらいひどい人もいますね。
But did you know that God knew that before He gave us the commandment to honor our parents?
でも、そのような親がいるということを神様はご存知でした。その上で私たちに親を敬いなさいという命令を与えたんですね。
See, God knowingly commands us to honor imperfect people as a way to find blessing.
祝福を見出す一つの方法とするは私たちがですよ。祝福を見出す方法の一つとして、神は人が不完全であることを承知の上で敬うようにと私たちに命じているんですね。
Have you written that down?
書き留めて、書き留めましたか?
God knowingly commands us to honor imperfect people as a way to find great blessing.
祝福を、偉大な豊かな祝福を私たちが見出す方法として、神は人が私たちが不完全であるということを承知の上で親を敬いなさいと命じたんですね。
Because God says the value of a person is not based on their earned worth, but on their inherent worth.
というのは神様はこうおっしゃっています。人の価値とは努力して一生懸命得るのではなく、本来その人に備わっているんです。
We can't earn love. We receive love because He created us and wants relationship.
私たちは愛を手で努力して受け取ろうと思ってもできないんですね。
We can't earn it. We get it just because He gives it to us, because He created us.
神様が私たちを作ってくださったということに基づいて私たちに愛が与えられるんです。
Okay, that's just review from last week.
ここまでは先週の復習です。
Okay, listen to what King David says in Psalms 8.
ダビデ王という人が聖書の中の詩篇の 詩編の8編の中で書いたことを見てみましょう。
Psalms 8 verses 4 and 5 says, What are people that you should think about them? Mere mortals that you should care for them. Yet you made them only a little lower than God and crowned them with glory and honor.
詩編の8編の4節から5節です。人とは何者なのでしょう、あなたがこれに心を止められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。
Amen. So David's trying to get his brain wrapped around this thought.
これを書いたダビデ王はこのことを考えていました。
That people are created in God's image.
人は神様に似たものとして作られた。
And he said that we were created just a little lower than God.
ダビデ王おっしゃっていますね。私たち人は神様よりも少しだけいくらか劣るものとして作られました。
A little lower than God himself.
神様ご自身より少しだけいくらか劣るものとして作られたんです。
And it says, but he crowned them with glory and honor.
でもそのような私たちにですね、栄光と誉れという冠をかぶらせてくださった。
He put a high value upon your life.
神様はあなたの人生に高い価値を置かれました。
You are more valuable than anything else that God has created in this world.
この世の中で神様が作ったすべてのものの中で、あなたに一番高い価値を置いたんですね。
But see, David was a person just like you and me. In fact, because he was king, he had the problems you have. He probably had multiplied because everybody's coming to him with his problem, with their problems.
これを書いたダビデ王は私たちと同じ人間でした。でも彼は王様という立場にいましたので、私たち以上にもっと大きな問題に直面したかもしれません。というのは、いろんな人が彼のところに問題の相談に来たからです。
He could see that people are imperfect and many times don't deserve any honor.
彼は、ダビデ王はですね、人は不完全である、完璧じゃない、そして、人は誉れを、敬意を受けるのにふさわしくないんじゃないかということと、ふさわしくないんじゃないかということが分かったかもしれません。
He was living with real people too.
彼もですね、ダビデ王も本当に実際に普通の人と生活していました。
He had people out to kill him. In fact,He had a king out to kill him for not doing anything wrong except trying to bless him and encourage him and be a strength to him.
彼はですね、人から殺されるというような危機にも直面しました。王から命を狙われることがありました。彼はその王に対して悪いことをしたのではなく、いいことをしようとしても命を狙われるということに直面してしまいました。
But yet, even in that, King David always showed honor and never retaliated.
そのような中、人から自分は悪いことをしてないのに人から命を狙われるというような状況に直面しても、彼は復讐しようとはしませんでした。相手に敬意を示しました。
King David took his thoughts off of the people who were not deserving of dishonor and remembered that God created them with honor.
そして、敬意を受けるのにふさわしくないんじゃないかと思えるような人、そのことに頭を、そのような人たちに目を向けるのではなく、そのようなことに目を向けるのではなく、そのような人たちも神様が作ったから、彼らは敬意を受けるのに値すると考えたんですね。
David, King David had many opportunities to kill King Saul and end his life to keep him from killing King David.
その当時ですね、ダビデ王の上に立っていたサウロ王という人から命を狙われましたけれども、
He had opportunities to kill him and end the pursuit of King Saul against him.
その王から命を狙われるときに、その王を殺してしまうというチャンスが何回かあったんですが、
In fact, one of his men said, I have a spear, it'll only take me one time and I can put his life at an end and we won't have to deal with him anymore.
Yeah, his man said,
David's, one of David's
そしてある時ですね、ダビデの部下の一人が言ったんですね、私にはここに刀がありますから、剣がありますから、これをこれで、サウル王の命を絶つことができますってダビデに言ったんですね。
And David said, No, he is the king's, he is God's anointed, and I will not dishonor him.
でもそのような部下にダビデはこう答えました。彼は私の王様であるから、私は彼の命を取るというようなことをして自分の王に不名誉なことをすることは決してしませんと。
Because God puts great value on your life.
神様はあなたの人生に大きな価値を置いています。
In fact, Jesus said in Matthew 6:26, He said, Look at the birds.They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them, and aren't you far more valuable to him than they are?
実際にイエス様はマタイの福音書の6章の26節でこう言っています。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。
We need to see ourselves as valuable to God.
ですから私たちは自分自身を見つめるときに、私は神様に対して価値のあるものなんだ、大切なものなんだというふうに見なくてはいけません。
Because he feeds the birds, right?
神様は鳥に餌を与えます。
But yet you're more valuable than anything God has created.
でも皆さんは神様が創造した創造物の中で、一番価値のある人です。
And later on, he tells them in Matthew 12, verses 11 and 12, he says, And he answered, If you had a sheep that fell into a well on the Sabbath, wouldn't you work to pull it out? Of course you would. And how much more valuable is a person than a sheep? Yes, the law permits a person to do good on the Sabbath.
そしてイエス様はこうおっしゃった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、その羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。
Now think about this. Jesus gives this example. Sheep.In their economy, had great value.
皆さんこのことを考えてください。今イエス様は羊という例えをしていますけれども、その時代ですね、この羊というのはとても価値がある動物だったんですね。
It was their source of income.
その羊を通して収入が入ってきた。
It was their source of food.
そして羊によって食物が与えられた。
It was their source of clothing.
そしてまた羊によって服も作った。
It was how they counted their wealth. The more sheep you had, the wealthier you were. You were a rich man if you had a lot of sheep.
ですから羊を多く飼っていれば飼っているほどその人は裕福なものだと見なされたんですね。
But Jesus says, how much more valuable are you than a sheep?
でもイエス様その中で、こう言っています。あなた方はどれだけこの羊よりも価値があるでしょうか。
God doesn't put a money value on your life. You're much more valuable than any amount of money.
皆さんの価値を神様はお金で決めません。皆さんはお金以上にもっと価値がある人だからです。
Amen. That's good news.
それは素晴らしい知らせですよ。
We are to value other people because we are to be like Jesus.
そして私たちはイエス様に似たものとなるべきですから、イエス様がしてらっしゃるように周りの方々に価値を置くべきですね。
In fact, Peter tells us, respect everyone and love your Christian brothers and sisters. Fear God and respect the king.
ペテロという人はこう言っています。すべての人を敬いなさい。兄弟を愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。
So we're supposed to honor all people.
私たちはすべての人を敬う敬意を表すべきです。そして兄弟たちを愛して、そして敬意を持ってお互いに兄弟姉妹を愛し合うべきです。そして神様を恐れて、そして自分の王ですね、リーダーを敬う、尊ぶべきです。
We are to live a lifestyle that honors others.
人を尊ぶ敬意を表すライフスタイルというものを生きていくべきです。
There's no one that is exempt from this command of Jesus.
そしてイエス様が言っているこの命令に値しない人は一人もいないんですね。
No matter how you feel about them,
この命令に対してどう感じるかは関係ないんですね。
Feelings change all the time.
というのは自分の気持ちとか感情はいつも変わるから。
Right? You can hate your husband or wife one day and love them the next, right?
ね、今日は自分の奥さんを自分の旦那さん大嫌いも嫌だって今日はそう思っても次の日はああ大好きって変わるからね気持ちはね。
But whether you're feeling hate or whether you're feeling love, the command of honor does not change.
だから自分の気持ちがもう嫌だって思う時も、愛してる大好きだと思う時も、感情に関わらず、イエス様のこの尊びなさいという命令は変わんないんです。
In fact, you can value people that disagree with you.
そして自分と意見が合わない相手さえも大切にすることができるんですね。
Did you know that?
皆さんこのこと知ってましたか？
You can value people even when they disagree with you.
相手が皆さんの意見と合わないで反対の意見を持っていてもその人を尊び高い価値を置くことはできるんですね。
Because you're not valuing them on whether they agree or disagree, you're valuing them on because they were created by God.
というのは私たちがその相手を自分に反対してくる相手を尊び高い価値を置く理由は神様がその人を作られたからその理由があるので相手が自分の意見に反対してきても相手に高い価値を置くことができるんですね。
We need to be filled with God's Holy Spirit so that we can value others properly.
ですから相手に適切な価値を高い価値を置くためには私たちは神様の霊に聖霊様に満たされないとできないんですね。
And forgiveness plays a huge part in that.
そしてそれをするためには許しということが大きな部分を占めます。
I don't value when my wife says something to me that I don't like.
Value me or value
I don't value what you say that I don't like that might hurt me. I don't value that.Right.
私の妻が私に言ったことが私の気持ちを傷つけたりとか嫌だなと思うことを彼女が言ったときにその彼女が言った事柄を大切だとは思いませんが
But I value her as a person and as my wife I value her and so I choose to forgive her
でも彼女が言ったことを傷つけるような言葉は大切には思いませんが価値があるとは思いませんけれどもでも彼女自身を私は大切な人だ価値を置いていますからだから許すことはできます。
And sometimes we choose to forgive one another even when we're not asking for forgiveness.
そして互いに許しを請うことがなくても許すことを決めて許していきます。
Hello? It's getting quiet out there.
皆さん静かですけど大丈夫ですか?
See, Romans 12:10 says, Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other.
兄弟愛を持って心から互いに愛し合い尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいで英語の方を直訳すると純真なですね清い行いを通してお互いを愛し合いなさいそして相手を尊ぶことを喜びなさい
って言っていますね。 Another version says givePreference to one another.
互いに相手をこの相手を好んでいくことが大切だと言っています。
Especially with your brothers and sisters.
特に兄弟姉妹に対して。
Talking about spiritual family.
それはこの霊的家族、教会家族の中でのことですね。兄弟姉妹というのは。
Because we are all part of one body. Amen.
というのは私たちは一つの体に属しているからです。
We can learn to prefer others over ourselves.
私たちは自分以上にまず相手を優先して考えてあげるということができます。
There's a key verse for this attitude.
この心の態度に対して鍵となる聖書の箇所がありますが、
But before I share this verse,
それを皆さんにお話しする前に、
Here's some background to what Paul wrote. when he wrote this verse that I'm going to share.
で、今から皆さんにお伝えするこの聖書の箇所を言う前に、このことを書いたパウロの背景ですね。このことを書いた背景をちょっとお話ししましょう。
Before Paul wrote this verse, we need to understand the condition he was in. The circumstances he was in.
今から皆さんに伝える聖書の箇所を書いたパウロがそれを書いたときにどういう状況に入っていたかということを皆さんにお話ししましょう。
Paul,
それを理解することが大切なんですね。
Paul was sitting in prison when he wrote this letter.
これからお話しする聖書の箇所を書いたときにパウロは牢獄につながれていました。
He was facing the death sentence.
彼には処刑という罰がもうすでに与えられていました。
At any moment, the guard could come and say it's time, and we're going to cut your head off and end your life.
そのいつでもその牢獄にいて、いつでももう上の人から、はい、処刑の時間が来ました、あなたの首を切りますっていうことが、いつやってくるかわからない状況になりました。
Or it's time for you to enter the arena and face the lions.
それか首切りではなかったら、アリーナに入って、競技場に入って、ライオンに直面する時が来たと宣告される時が迫っていました。
Because that's what the Romans did for sport.
というのは、そうですね、ローマ、その当時のローマの人はですね、競技場で、ライオンに直面、死に、直面するという競技をしていたからです。
It was funner for them to put you out there with lions and see what you could do than just cut your head off.
ですね、首切りの刑をするよりも人をその競技場に入れて、その人がライオンに直面して苦しみ姿を見る方がローマ人にとっては楽しかったんですね。
Praise God, it didn't happen at that time for Paul.
でも本当に感謝なのはそのような刑がにパウロは直面しなくてよかったんですね。その時は
this is what Paul thought he was facing at this time.
でもその時にですね、今から伝える聖書の箇所を書いていた時にこのそのような刑に自分は合うんじゃないかとパウロは思っていたんですね。
And so just like Paul, even probably me and probably you, he's thinking, I've got only so much that I can write
ですから、もう処刑に遭うんではないかと、殺されてしまうんじゃないかと思っているパウロ、もし私も皆さんもそういう時に直面したら、こう思うと思うんですね。
What's the most important thing that I can tell the Philippians for the last time in my life?
もう命が短いかもしれない。そしたら、人に、この場合はピリピ人へですけれども、彼らに私が残すことができる最後の言葉は何だろうってそう思うと思うんですね。
I'm never going to see them again. These are my last words.
もう彼らに会うことは決してない。これが私の最後の言葉だ。
He focused on relationships.
その時にパウロは人間関係に集中したんですね。
He focused on honor.
彼は敬意ということにフォーカスを置いて手紙を書きました。
Here's what he said.
その時にパウロはこう書いたんですね。
Philippians 2, verses 3 to 5.
それはピリピ人への手紙の2章の3節から5節。
It says, Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too.You must have the same attitude that Christ Jesus had.
ピリピ人への手紙の2章の3節から5節、パウロはこのことを言っていますね。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。
So the opposite of honor is to be selfish.
ですから敬意を示すことの逆、反対は自己中心であるということですね。
Selfish in our attitudes, selfish in our actions towards others.
それは自分の自己中心的な態度も含みますし、また自己中心的な行いも含まれます。
Thinking only what matters to me, my fun, my schedule, my time.
自分のことしか見えない、自分が楽しければいい、自分の時間、自分というのが自己中心というものです。
God doesn't tell us not to look after our own interests.
もちろん神様は私たちに自分のことを顧みてはいけないとは言っていません。
He says, don't only look at your own interests, but think about others.
でも神様がおっしゃっているのは自分だけを顧みてはいけません。他の人にも目を向けて興味を示しなさいと神様はおっしゃっているんですね。
Think as Jesus thought.
ですからイエス様が考えたような方法で私たちも考えていきましょう。
Jesus was always thinking of others rather than himself.
イエス様はご自身のことよりもまず相手のことを考えて思ってあげました。
I think it really frustrated the disciples at times because Jesus wasn't thinking about himself but only thinking of others.
そのイエス様の周りにいた弟子たちはそのようなイエス様を見てもしかしたらイライラしたかもしれません。というのはイエス様はいつも自分のことじゃなくて相手のことをまず最初に考えてあげたからです。
Because most leaders in the disciples' time only thought of themselves and about how improving their own lives.
というのは、イエス様その弟子たちが生きていた時代はの人々の上に立っていたリーダーというのはやはりいつも自分のことを考えて自分がどのように自分がこうしたらどのように自分に益が戻ってくるかという自分ということをまず第一に考えていたからです。
And what was the last thing Jesus did before he went to the cross?
でも、イエス様が十字架につく前に一番最後にしたことは何だったか覚えてますか？
He took off his robe. He put on the clothes of the lowest slave.
イエス様がなさったのは自分が着ていらっしゃった着物を脱いで、しもべが着るような衣を着て。
And he did the job that nobody else wanted.
他の人がしたくないという仕事をしたんですね。
Washing stinky feet.
臭い足を洗うという仕事でしたね。
Remember,Back then, they didn't have paved streets.
というのはですね、そのイエス様がこの地上にいた時代はね、思い出してください。この舗装された道はなかったんですね。
They had muddy roads where all the horses and the donkeys and everyone's pooping.
もうドロドロの道があって、そして馬とかロバがその辺にもう糞を散らかしてあるんですね。
So the lowest slave job in a household was to greet people at the door and wash their feet before they came in the house.
ですから一番身分が低いしもべ奴隷がする仕事というのはその家に来たお客さんがやってきたらそのお客さんの足を洗ってあげるということでした。
And that's what Jesus did to his disciples and he said,Follow my example.
そしてそのことをイエス様がなさった。イエス様が弟子たちの足を洗ってそして弟子たちにこの見本に従ってきなさいとおっしゃったんですね。
He said, I am a king, I am God, but here I am doing the lowest job in the world for you.
私は王であり私は神であるけれどもでも私は身分が一番低いしもべの働きをするんです。
So I want to ask some questions here.
そして皆さんに質問をしたいんですが、
How is honor or value demonstrated in the real world?
敬意または価値というものはどのようにこの実際の世界の中で実践されるんでしょうか。
How do we practically demonstrate honor to others in the real world?
この本当に実際の生活の中でこの世の中で私たちは人に対しての敬意というものを敬意というものをどのように表し実践していくことができるでしょうか。
Let's answer an easier question first.
じゃあまず最初にもっと簡単な質問をしますからそれに答えてみましょうか。
How is dishonor and disrespect demonstrated?
恥辱ですね、相手をに敬意を表さないという意味ですね。恥辱や不敬というのは相手を敬わないというのはどのように表されるでしょうか。どのようなことをしたらこれは不敬だとか侮辱だとか不名誉だって言えるでしょう。
Raise your hand if you agree.
もし答えがある方は言ってください。こういうことをしたら相手のことを敬ってないよね、これって恥辱じゃないの不敬じゃないのって思えるような行動とか実際的なアクションとか何だと思います。
How about gossip? No, I said raise your hand if you agree with what I'm going to share.
ごめんなさい、それ間違えた、すみません。私がそのようなこの質問に対しての答えを言いますから、それに対して、賛成すること、そうだと思う方は手を挙げてください。ごめんなさい、まあ、最初
what were you going to say, Eileen? shouting at someone.
その相手のことを敬っていないという一つのアクションはですね、怒鳴り散らす。
Okay. How many agree with that?
そう思いますか？思う人。
Is that showing dishonor?
ですね。相手のことを怒鳴る。ああ、怒鳴る。わかる。
How about
声出す。
Gossip. Is gossip dishonoring of others?
次はどうでしょうか？陰口、悪口、ゴシップ。それは相手のことを敬ってないと思います？
So, how about saying things that put others in a negative light?
そしてまた相手のことに対、相手のことをですね、こうネガティブに否定的に言うってことどう思います？それは不名誉、恥辱だね。
さあ、
どうですか皆さん？
50% of you think that's dishonor?
50人ぐらい、あ、50人じゃない、50%、 50人。
How about making accusations about people without having facts behind their back?
ね、本当の事実を知らないでその人のことを後ろで陰で、非難する。本当に何が起こってるか知らないのにその人のことを陰で、その人がいないところで陰で、非難すること、この侮辱だと思います？
This is an interactive message.
これは皆さんとこう会話的にしているので、今の部分は手を挙げてください。そう思ったら、賛成したらね、賛成したら手を挙げてください。
How about theft? Taking something that's not yours.
自分のものじゃない相手のものを取っちゃう、盗むことは侮辱だと思います？侮辱、侮辱。
How about not paying attention when someone's talking to you?
次はですね、相手は自分に一生懸命話してくれるのに、その話に注目しない、耳を傾けない、気にしない。
How about checking things on your iPhone when the pastor's preaching?
例えば、牧師が日曜日の朝、一生懸命メッセージしてるのに、誰かとメールしてる。と思います。
How about making assumptions about people when you really don't know the truth?
本当のことを知らないのに、その人の本当のことを知らないのに憶測でこう物事を考えたりしてしまう。勝手に自分で考えちゃう。本当の事実を、事実に基づかないで勝手に物事を考え出して憶測する。
Sometimes this is going to hitHard here, I think.
でもうちょっとこうあって厳しくなるかもしれませんが、
Some people have left the church.
で、もう教会にこの人来なくなっちゃったっていうことが起こって、
How many of us, and you don't have to raise your hand on this one.
このことは皆さん手を挙げなくてもいいですよ。
How many of us have made assumptions and talked to others about assumptions why they left when we really don't know why they left?
ですね、ああこの人がもう教会に来なくなったっていうことが起こったときに、その人のことに対して自分は何が起こってるか知らないのに、別の人に、あの人教会いなくなっちゃった、こうだったんじゃないのって勝手に憶測して、その人のことを、いなくなった人のことを誰かと話す。どうですかそれ？
Is that dishonoring?
それって、恥辱、不敬、不名誉だと思いませんか？思いますか？
That dishonors the people, but it also dishonorsAnd makes you distrust the pastor as if he did something wrong when you really don't know what.
だからそういうことをしてしまうと、やはりその人に対しても私たちは敬意を表してないし、また、もしかしたら牧師が何か悪いことしたんじゃないかって、牧師に対して不審な気持ちがあるということが起きてし、あるということが表されるんじゃないでしょうか。
So, what are some positive ways that we can show honor?
では今度は、私たちが相手に敬意を表すことができるポジティブな肯定的な実践方法とは何でしょう？
What are some of the positive ways that we can show value and honor?
相手に敬意を表す、相手を大切なもの、大切な人だと価値を置くことを実践的に何ができるでしょう？
How about saying good things about people behind their back?
その人が、相手がいないところでその相手のいいことを話す。素晴らしいことを話す。
You know, when I go to America,
私アメリカに行くときは、
and I get to to share at different churches around America.
さまざまな教会で、シェアリングですね、する機会が与えられるんですが。
Do you know that I brag about you guys?
私は皆さんのことを自慢するんですね、アメリカで。
I tell people I have the best congregation.
私の教会の改修はベストだって言うんですね、アメリカで。
People who are generous and love to serve.
私の教会の人たちは本当に寛大で心が広くて喜んで使えてくれるんです。
Tell someone about a person when they're not around how amazing they are.
ですからその人がいないところでその人がどれだけ素晴らしい人かってことを他の人に伝えましょう。
Another way of honoring others is not listening to a bad report about that person.
そしてもう一つの敬意の表し方はその人の悪いことを誰かが言おうとしてもそのことに耳を傾けない。
You have to cut them off.
だから、その人、ある人がいないところで別の人がその人の悪口を言おうとしたら、ごめんなさい、私はそのことネガティブだから聞きませんって、もうすぐにそこをシャットアウトする。
I know you're having a hard time with them. Why don't you go and try to work it out and forgive and work it out? Don't come to me and talk to me about it.
ですからそういう状況に入った直面しかけたらですね、その人に誰かのネガティブなことを言おうとした人に、もしその人と本当に大変なところを通っているんだったら、私じゃなくてまず最初にその人のところに直接行って話し合って問題解決して許し合った方がいいんじゃないですか、そうした方がいいですよってこうアドバイスしてあげた方がいいですね。
How aboutInstead of being on your phone, actively listening.
そしてですね、誰かと会話をしているときに自分の携帯で他の人とメールするんじゃなくて、話している人の話に積極的に耳を傾ける。
Does that show honor?
それをしたら敬意を表していることになりますか?
You know, I struggle with this and work at it all the time.
で、私もこのことを頑張ってやらなくちゃいけないなと思うんですね。
I have to really try to stop what I'm doing when my wife is trying to talk to me and really listen to her.
ですね、この積極的に耳を傾けるってこと、私一生懸命やらなくちゃいけない、妻が自分のところにやってきて話をするときにやってることをやめて彼女の話をちゃんと聞く。 Thank you.
Even repeating back, okay, you said this, is this what you said?Making sure that you understand what's being communicated.
一生懸命聞いても、例えば確かめる。あなたは今こう言ったけど、本当にこう言ったんですか?あなたがこう言ってることの意味はこうですか?ってこう繰り返してあげるとか。
How about directly obeying when a parent asks you to do something?
では次、例えばですね、親からこうしなさいと言われたら、それをちゃんとやる。先延ばしにしないですぐにやって、そして言われたことを全部ちゃんとやる。一部じゃない。
You think that would be honoring to your parent instead of complaining?
ですね。言われたことを、親から言われたことをちゃんと全部やるっていうことが、やっぱり親に敬意を表すことではないでしょうか。ブツブツ言わないでね。
How about taking commitments seriously?
また次のこれはどうでしょうか。自分が決めてやると言ったらそのことをとても重要視してやり通す。
It's getting really quiet now.
でしょう、皆さん。
We need to find ways how we can actively honor and respect others.
ですから私たちは相手を積極的に敬って積極的に敬意を表す方法を見つけてそれをやっていくことが大切です。
How can we honor our coworkers?
私たちの仕事場の同僚にどのように敬意を表したらいいだろうか。
How can I honor my little brother when he's うるさい。
自分の弟がもううるさくてしょうがない、そういう弟にさえもどうやって、敬意を表すことができるでしょうか。なんでリナちゃんもいるよ。弟がいる人。
How can we honor spiritual family?
では自分の霊的家族をどうやって敬っていったらいいでしょう。
How can we honor our commitments here at church?
この教会において、どのように私たちは自分が決めたことをしっかりとやり通すことができるでしょう。
What is your reaction when a certain person enters the room.
自分がいる部屋に誰かが入ってきたら、皆さんはその人に対してどういう反応を示しますか？どういうようなリアクションを表します？
Sometimes a certain person will walk into the room and suddenly you're not very happy anymore.
こういうこともあるかもしれません。自分がいた部屋に誰かが入ってきたら、
Why did that person have to come today?
なんであの人が今日来たの？ I mean, talking about church.
Not just church, just any kind of event or...
教会だけじゃなくて、ね、なんかこう部屋にいて、なんかイベントがあっていて、誰かが来た、え、なんでこの人今日来たのって、そういうリアクションしますか？
How you react, even the expressions on your face when a person enters the room, can tell a lot about how you feel about that person.
誰かが入ってきた瞬間に、皆さんが言葉に出さなくても、その顔の表情で、皆さんがその人に対してどう思っているかってことが出てくるんですね。
And so even when you don't feel like it, maybe you can go and say, Hey, I'm glad you came today!
だからその人が来て、あーと思っても、でもですね、それを乗り越えて、あー今日来てくれてありがとうってね。
And you do it by faith.You do it by faith and you do it by honoring God because that person is a created being by God.
それができるのはですね、見せかけじゃなくて、まず、あっと思っても、でも思い出してください。神様はその人を作ったから、だから私はその人をに敬意を表して愛するべきですから、あっという思うような感情を超えて、あ、来てくれてありがとうってこう信仰でできるんですね。
You can even when a person enters the room and youMake eye contact and you smile. That can just lift a person up.
そして誰かが入ってきたときに、パッてこう目があって、目線があったときに、ただにっこりするだけでも、その相手の心が本当に明るくなるかもしれません。
And if you begin to do that, even when you have to do it by faith, it will begin to change your heart towards that person.
そしてその相手と目があって、スマイルすることが、もしかしたら信仰がなかったらできない。ことかもしれませんけれども、信仰を持ってその相手にスマイルをかけることをやっていったら、もっともっとその敬意という心が培われていきます。
How do you feel when somebody gets something that you've been wanting for so long?
例えばこうです、どうでしょう。このことが起こったらどうでしょうか。自分が、あ、もうずっと長い間欲しいと思っているものがまだ手に入らない。でもこの人は手に入れた。
ずるい。
どう思いますか？あ、ずるいなと思います。
I've been praying for this and you get it. Why? I'm better than you are.
私このことを、このことのためにこれを欲しいからずっと祈ってきたのに、なんで私にはまだないの？あなたよりも私いい人なのに、なんで私がなくてあなたが持ってるの？
I've been tithing every month. Why do you get that?
私毎週忠実に十字献金してるのに、なんで私の手元にはこれがない？なんであなたが持ってるの？
Does that show honor?
って思ったら、相手のことに敬意を表していると言えますか？
Or do you say, wow, you got it. I've been praying too, but I'm glad you got it. Man, I'm so happy for you.
でもそうじゃなくて、ああ、それが手に入ったの。よかったね。私も欲しいから祈ってるんだけど、でもあなたがそれを買うことができて、私本当に嬉しいわって純真な気持ちで言えたら、敬意ですね。
You know, I have meetings with other Every Nation pastors in Yokohama.
私はですね、横浜の方で、他の Every Nation の教会の牧師たちとの牧師会を持つんですが。
And I hear all the time how so many young people are getting saved and the church is growing.
で、他の教会のレポートを聞くと、他の教会ではですね、こんなにたくさんの若者がイエス様を信じて救われているという素晴らしいレポートを聞くんですが。
And we're getting smaller.
で、じゃあ私の教会どうする？え、教会の人数が減っちゃった。
God, I'm working as hard as they are.
なんでこんななっちゃったのみたいな。
I'm working as hard as they
are. 他の牧師と同じぐらい一生懸命働いてるのに教会が小さくなってる。
I've given my life for 25 years.
25年間この場所で頑張ってるのに人生捧げてるのに、ずるいよね。この教会成長してない。他の教会は成長してる。
That's not honoring to what God's doing in their lives.
でもそう私が思ってしまったら、私は神様が他のエブリネーションの教会でなさっている働きに敬意を表していないということになりますね。
I had to repent in my own heart because I had a wrong attitude. Yeah.
だから私実はそのような態度を持ってしまいましたので、
so、I'm being honest here.
間違ってるから皆さんに正直にですよ。
It hurts me too when people aren't coming to church.
態度を持ってしまって、やっぱり人がこの教会に来ることをやめて去っていくのを見ると私の心もすごく痛いですね。心が痛みますね。ですから、でもやっぱり他の教会がにので起こっている素晴らしいことを喜べないということ、やっぱりそういう嫉妬心を持つことは 悪いので私神様の前で悔い改めたんですね。
But I had to realize that my worth before God is not how many people come to church.
でもその時に私がわかったのは私の価値はこの教会に何人の人が集うかということには基づいていないんですね。
And I began to get excited. God's doing great things in Yokohama, Yokosuka.
ですから私はそのことを自分の罪を悔い改めた時に横浜で神様がなさっている素晴らしい働き、横須賀の教会で神様がなさっている素晴らしい技に対して一緒に喜ぶことができたんです、ね。
And I'm going to keep standing in faith, believing that God is not through here.
ですから私はこの場所にまだ立ち続けて神様はこの教会教会での働きを終えていない、まだこれからも前進していくということに立つことができました。
Amen. See, Jesus in Mark 7:6,
イエス様はマルコによる福音書の7章の6節でこうおっしゃっています。
He said, you hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me.
イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。
Honor starts in the heart because Jesus has placed his spirit in us.
イエス様がご自身の御霊を私たちの心の中に置いてくださいましたので、尊ぶ、敬うということは私たちの心から始まるんですね。
And we honor others. It doesn't mean that we don't draw boundaries for bad behavior, but we still find ways to honor them.
相手を敬うからといって私たちが境界線を引かないわけではありません。もちろん私たちは境界線を引きます。悪いものはやはりこれは間違っているって言うべきですけれども、でも私たちはそのような時にも敬意を表すことはできます。
And we can't honor others if we put up walls between one another.
そしてお互いの間に壁を築いてしまったら、お互いに敬い合うこと、敬意を表し合うことはできなくなってしまいます。
We need to tear the walls down and choose to forgive, even when forgiveness is not asked for.
そして私たちは自分の、周りに築いてしまった壁を打ち砕いて、そして相手が許してくださいって言わないときでさえも自分が選んで相手を許すんですね。
And we choose to ask God and others for forgiveness when we see that we have not been honoring that person.
そして、相手のことを敬っていないということが分かったら、私たちは神様に許しを請い、そしてその相手に対しても許しを請うんですね。
Jesus loved people with a perfect love, but yet he got hurt many, many times.
イエス様は完璧な愛を通して、愛を持って人を愛しましたけれども、その完璧な愛を受けた人からもイエス様は傷つけられました。
But he didn't respond or retaliate. He took it, gave it to God.
でもそのような時でさえもイエス様はその相手に復讐しようとして復讐しなかったんですね。それさえもイエス様は神様にお捧げして、そして相手を尊んだんです。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I love this message, Lord.
私はこのメッセージを本当に愛しています。
Because it's pricking my heart
というのはこのメッセージを通して私の心も刺されているからです。
Lord, help us to love like Jesus loved.
神様、助けてください。私たちがイエス様が私たちを愛してくださったように、人を愛することができるように、
help us to examine our hearts and show us the ways that we've been dishonoring others.
主よ、どうぞ私たちが正直に心を吟味することができますように、そして人に敬意を表していない部分があったらそれを見せてください、教えてください。
And forgive me, Lord, for the ways that I've dishonored others, Lord.
そして人に敬意を敬わない時があったら、主よ、そのことをお許しください。
And help me to find ways to show honor.
そして、人に敬意を表す方法を見せてください。それができますように、イエスキリストの名前によってお祈りします。アメン。
So if you need prayer this morning, we're here to pray for you.
祈りが必要な方はぜひ一緒にお祈りしましょう。
If you feel this message is stirring your heart and you need personal prayer and counseling, we're here for that also.
そしてこのメッセージを聞きながら、やっぱり自分には個人的な深い祈りが必要な方はぜひ言ってください。一緒にお祈りできます。
So as God bless you.
神様の祝福がありますように。
Let's have some fellowship upstairs.
2階で交わりの時を持ちましょう。